桜川マキシム
です。
どうもRです。
続きでございます。
続いてますよ。
なぜならラットさんのコメントが長いから
です。ありがとうございます。
人のせいにします。
ひどい。
いやね、そのね、まあ、前回に引き続き、う
ん、はい、
コメント欄にいただきました、
うんうん。
ラットさんのお話、これについての続きなんですけど、
はい、
ね、どっから行きましょうかね。
どこから
行きます？ポータルサイトの話を書いてはったんですよ。
あ、書かれてましたね。
うん、ポータルサイトいるよねと。
うん。
ないよねと。
まあ、そうですね。もうほとんど形骸化してるから泣き殻ですからね。
そうそうそうそうそう。うん、まともに動いてないよねと。
あれが、でっかい墓標になってるの問題ですけどね。
一応ね、その、欲しいなっていうアイディアとして、うん、ラットさんからは、メジャーレーベルの登録がない。
はい。
ランキングや登録者数などが一目瞭然である。
うん。
RSS 登録数や独自ポイントなど現状のリスナーを知る数値を告知。
うん。
タグ付けなどにより、サイト内検索で欲しいコンテンツにたどり着きやすい。
うん。
ポータルサイトが新しいおすすめポッドキャストを週替わりで推薦してくれる。
うんうん。
その推薦には、次戦他戦問わず申請ができるなんていうものが欲しいなーっていう。
うんうんうん。
風に書いていただいてて。
これね。
うん。まあね、なんですけどね。いや、そもそもね、ランキング的な。
うん。
とか、ポータルサイトとか。
うん。
そういったものの仕組みも結構ね、いろいろ違っててね、そもそもね。
はいはいはい。
あれ、まあ今までで3つぐらいですか。
3つ。
こういうランキング系で機能したことのあるサイト。
うん。
だから、ポッドキャスティングジュース。
今はなきですな。
はい。iTunes。
ですね。
ポッドキャストランク。
ですね。
の3つぐらいと思うんですけど。
ですわな、ほぼ大きく挙げると。
そうそうそうそう。これね、それぞれね、ランキングの仕方違いましたしね。
全然違いましたね。
ポッドキャスティングジュースは、
うん、
あれ、RSS にアクセスした人の、
うん、
多分あれね、IP と、クッキー、
ほうほう、
とで判別してたと思うんですよ。
なんですかね、私も仕組みはま深く考えたことなかったですけども。
ね、だから要はそのね、まあ、いろいろある仕組みのうちのまあ、IP であるとかの記録とか、
うん、
まあ、クッキーっていう仕組みがあるんですけど、要はその、前来たよっていう人と、
うん、
初めて来たよっていう人をある程度見分ける。
まあ、要するにあれですね、ダブってたら同じ人が何人もいるって話ですもんね。
で、その仕組みに則って、
うん、
まあ、何人登録したことがあるよ、
うん、
アクセスしたことがあるよっていう類算のはずなんですよ。
ね、はいはい。
うん、だから、例えばその、ね、さっき言った IP とかクッキーとか、
うん、
そこで前来たのに前来たと思えてない人とか、
ほうほう。
が来てももう一人プラスですし。
まあ、紛らわしい人はダブルカウントになりますね。
うん。やし、一回しか来てない人も多分あれね、カウントされたままちゃいますかね。
ははは。は。
要は、ポッドキャスティングジュースって、
うん、
番組のサイトから、更新情報を開って、
うん、はいはい。
で、ポッドキャストで取りに行く仕組みの、その、告知に変換する、サービスやったんですけど、
うん、はいはいはい。
まあ、そこを取りに来た人の、延べ人数、
うん、
っていうのがランキングになってましたよ、なんですよね。
それで最終カウントがその何万とかってやつですね。
そうそうそうそうそう。うん、で、iTunes の方は、
うん、
その今言うたような仕組みの中で、
うん、
ここしばらくで新しく登録してきた人。
新規登録か。
だからリスナーさんが、
うん、
この期間に登録しましたよ。
うん、
だから新しく聞く人がこんだけ増えましたよランキングなんですよ。
新規顧客数ですわな。
そうですそうです。
うん、
だから、5万人がずーっと変わらず聞いてるラジオはランキング上がってこないですよ、あれ確か。
なんというひどい。
その辺がね、多分ね、もう一つ。だからね、ちょっと前って言ってももう5年ぐらい前ですけど、
はい。
オーストラリアかなんかの兄ちゃんがその仕組みを逆手に取って、
うん。
iTunes でそのポッドキャストを新規登録しまくるスクリプトを作りましたと。
ほ
う。そしたら別の人ですよっていうふりして新規登録しまくれると。
桜なわけです、裏でね。
うん。
うんうん。
そしたらその一気にそのある特定のポッドキャストだけをトップに持ってくるなんてことができるって言って、まあその穴は塞がれたようですけど。
まあ、いたちごっこの一つの穴がそこで事件を起こしたわけですな。
そうです、そうです。
うん。
という話があったりとか。
なるほどね。
で、ポッドキャストランクで。
うん。
まあ、これももうすでに死に耐えつつある。ポッドキャストランキングか。
うん、ポッドキャストランキングですね。
うん、まあ、うちのサイトも一応リンク貼ってますけど。
あります、あります。
はい。あれなんかは、 あれ完全に手動と、サイトを見に来た、ところに貼ってある、まあその、ポッドキャストランクの広告的なやつが表示された回数、ですよね。だからアクセス数についてはそこの広告が表示された回数、で調べてますと。で、評価、っていうのが1点から10点で更新されてるわけですけど、手でポチッと押して、
ですよね。
それの累算と、いう形でやってるんですけどね。まあ、ここももう新規登録ができるやできへんやみたいな話もあって。
はい。
まあ、ポッドキャストランキングの方はですね、まあ、僕は一回ポッドキャストランキングの運営のところに頭を下げるっていうことを一回しましたんでね。
ほう。何ですかそれは。
これ多分ね、総水さんしか知らないんですけど。
あらら、珍しい情報。
あれね、ポッドキャストランキングって、まあ、JavaScript。
ああ、はい。
って、まあ、あるんですけど。まあ、それで、なんか、ポチって押す仕組みのところが書いてあるんですよ。で、まあ、要は、リンクをクリックすると、そのページに飛びますと。
はい。
で、そしたら、それが10点用のページですよっていう意味合いを含むところで、で、そこに来た、カウントで、プラスされていくんですね。で、なおかつ、その、URL の中に、この人、初めて来たとか、
ほうほう。
この人、同じ番組2回押してるとか、そういったことも入る URL になってたんですよ。
はいはい。
で、僕そこのところにふわーっと読んでて、あれこれ点数1から10で飛ぶようになってるけど、ここの URL 書き換えたら、いけんちゃうんって思って、
はい。
で、まあまあそこも普通に言ったら読めないとこなんですよ。JavaScript 分かってると、あ、こっちのリンクに書いてあるから、ここのファイル読んだら、ここのファイルにこう書いてあるから、多分こうやなぐらいの感じで。
はいはい。
読めないと分からないところに書いてあるんですよ。で、書いてたんで、
ほい。
試しに、じゃあ10点じゃなくて、1000点で入れてみようって思って。
やったあかんのに。
で、やったら、桜川式もドーン上がって。
そら、そうやわ。
で、しばらく桜川橋もダントツトップやったんですよ。
うん。それはもうあれですよね。スカウターぶっ壊れますわな。
ほんで、ある時に、これどこまでいけんねやろうって思って、マイナスとかやってみたんですよ。
はい。
マイナス下がるんですよ。
うん。
だ普通やったら、その10ポイント加算してますやったら受け入れるけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。以外は跳ねるようにしとかなあかんじゃないですか。
数値以外ですからね。
そう、そこにマイナス50とかやったら、コンって下がるんですよ。あ、おもろいやんけって思って、その次に、確か桜川マキシムやったと思いますけど、桁を間違ったんですよ、入れるときに。
何しました
なんか、0、1個押しすぎたんですよ。ほんなら、桁溢れて
。あかん。
で、なんかおかしくなって。
要するに、数値が測定不能になったわけですね。
そうそうそう。で、僕、運営とかメールして、すいません、遊んでました、ごめんなさいって言って。
で、向こうは
向こうは、申しないでくださいって言って。
ま、せやな。
で、しばらくすると、そこのとこ、まあ、弾かれるようになってたんですけど。
あまあでも、親切な犯人でよかったですな。
ごめんなさいって言って。詫びを入れるっていうですね。
まあ、隙間があったから遊んでみたって感じですけど。
そうです。そういうね、
うんうん、
システムに不備があってもいけないわけですよ。
そこは、まあ、ブレーンか、深刻性か、まあ、どうだろうな。パトじゃないけど難しいところですよな。
まあね、だからその辺の仕組みなんかもね、難しいなっていうのと、まあ、やっぱりね、その手動っていうのもね、良くないですしね。
そこはね。
いや、だからこれなんか見ててね、ちょっとそのポータルサイトの件については、まあ、後でもまた触れますけど、
あ、はいはい。
この時のコメントで、そのラットさんとは別にジンさん、コメントくれてて、そこにも書いていただいてましたけど、
はい。
Kindle どうでしょうっていう、
ああ、いただきましたね。
サイト。あれですよ、僕がスパムメールの話してたのはそこのことですよ。
あ、これ。
Kindle どうでしょうでスパムメールをやってるんですよ。くれるならスパムをくださいっていう。
ほうほう。
なんですけどね。
Kindle
どうでしょうなんかはようできてんなと思って。
私も見ました見ました。
だってね。
Kindle
どうでしょうは、リンクが情報としては価値があるわけでしょ。
ありますね。
で、そのリンクっていうのは、運営者側にとっては、踏んでもらうことによって利益につながるわけじゃないですか。
はいはい。
もう誰も損しないっていう。
まあ確かこうやってウィンウィンってやつかな。
そうですね、いわゆる。だからその提供される情報の価値みたいなものが、なんかうまいこと、なんか狙い通りにはまっているというのが、すごいなと思ってて。
確かに、これなら両輪でどっちが回っても損しませんもんね。
そうなんですよ。ポータルサイトね。
なかなかね。まあでもこういうのが、まあ乱立するとまた問題なのか？
まあでももうちょっと出てきてもらわんととは思いますね。まあ
確かにこれだけではもうちょっと欲しいってのはやっぱみんな思ってるのかな？
ちょっと不十分なものしかないでしょ。
これから出てくるのかな？どうなんだろう？作りたい手は結構おるような気もしますけど。
どう作るのかって話ですからね。
まあそうですね。確かにどう作るのかですね。
あとまあね、実はね。
うん。
まあこれまあまあ、ちょっと後で喋る話と被るので。
あ、はいはい。
ここだけ言うときますけど。
じゃあ軽く、はい。
僕はポータルサイトはいらないと思ってるんですよ。
このサイトに強みを入れるのは？
っていう話は後でします。
なるほど。じゃあ後ほど。うんうん。
まああと CM？
CM ね。
コメントの方でも書いていただいてましたけど。
うんうん。
CM なんかを入れる仕組みもいるよねっていう話は。
これもね、フォーマット化するならば、本当に欲しい人は欲しいと思いますけどね。
ですけどね、まあこれね、ラットさんも書いていただいてるんですけど、
うん。
ちょっと読みましょうか。
あ、はいはい。
まあ僕が言っていたマネタイズ広告について。
うん。
番組に強制 CM を入れるなど考えがあるかと思いますが、アップしたファイルを改めてエンコードし直す。
うん。
というのは少し難しい上に、作り手としてあまり改変していただきたくないと考えます。
うん。
で、まあ、そこで簡単お手軽という意味では RSS 自動生成時に、音声ファイルの更新とともに企業広告の、まあ、PDF なりのファイルが差し込まれる、
うん。
番組登録者には RSS の記述により強制的に PDF がダウンロードされる。
うん、
広告のダウンロード数はサーバー側でわかるので、
うん、
広告主への報告も簡単であるというような、
うん
うん、そういう処理がどうでしょうみたいなお話書いていただいてたんですけどね。
ねえ、がっちり書いてますもんね。
これについてはね、ちょっとね、うん、僕の方ではね、アルさんとはアルさんじゃあのラットさんとは考え方違うなと、
はいはい、
思ってて、
うん、
そのエンコードし直すっていうことはどういうことかっていうと、
はい。
例えば、ケロログなんかですとね、
うん、
その作った音声ファイル MP3 を、
うんうん、
まず、ケロログのサーバーにアップするわけですよ。
はい。
で、このアップしたファイルに対してのエントリーとしてはこれこれですねっていう、まあ、記事の内容を書くわけですよ。
うんうん、
で、そしたら公開されると。
はい。
いう話ですけども、はい、その、まあ、ラットさんが想定されているパターンでいくと、
うん、
アップしたファイル。
はい。
に、例えば、ケツに CM を乗っけます。
はいはい。
で、CM を乗っけた状態にするためには、
うん。
MP3 に圧縮し直す。
はいはいはい。
とかして、で、それをダウンロードしてもらう。
うん。
っていう形を取らないかんと。
なるほど。
で、例えば一つの音声ファイルに対して一種類の CM しかない場合であればそれでいいですけど。
はいはい。
複数のパターンの CM 入れたい。例えば、そのリスナーさんが取りに来るその人を認識して。
うん。
例えば、兵庫県の人であれば兵庫県向けの CM を入れるとか。
うん。
うん、そういったことをするっていう風になると、
うん、
その人ごとに CM 挟んでエンコードし直さなあかんっていうことでも、
うん、
サーバーの負担もあるし、
確かに
ちょっと難しいんじゃないかなっていうことを書いていただいてるんですよね。
はいはいはいはい、
うん、これはね、僕でもなんかどないかやる方法あるやろなと思ってて、
今で言うとアマゾンとかあの辺のおせっかい系に近いのかな、あんたはこれ好きやろっていうやつに近いノリですか、分類で言うと
リスナーさんに合わせて広告を出すという意味ではそうです。
傾向と対策ですよな。
そうです。
あんたはこれ好きやろみたいな。
うん
うんうん。
なんですけど仕組み的にはね、だからそのホームページ
はい
を見ます、
はい、うん、
っていう時にその人ごとに広告飛んでくるわけでしょ。
ですね。
サイトに出てくる。
はいはい。
あれを音声ファイルでやろうと思ったら、音声ファイルってでかいやんっていう。
確かにな
ぁ。うちなんかでも30メガとかあったりするわけですよ。
CM で15秒30秒でだいたいどのくらいになるんですか、あれは。
あ、15秒30秒でいくと、
うん。
30秒で 0.2 メガとか。
まあでも積もり積もるのとセットにしていくと組み合わせるとやっぱでかくなっていきますか。
違うんです、違うんです。そこじゃないです。
そこじゃなくて？
元音声も合わせてエンコードし直さないといけないんです。
あ、そっちか、失礼しました。
だから、30メガの音声がありますよね。
うんうんうん。
これを MP3 に圧縮するのに、まあ僕のパソコンでも、まあ何分かかかるんですよ。
うんうんうん。
これ全部やり直さないかんですよ。
ちょっとしんどいなぁ。
っていう話を書いていただいてる。
はいはい、失礼しました。なるほどね。
うん。いや、だからその人向けに音声配信するだけで言うと、
うん。
その 0.2 メガなりのね、
うん。
短い音声を、まあ、100種類で100種類置いといて、
うん。
渡すだけやから、それは単にポッドキャスティングの仕組みじゃないですか。
はいはい。
だそこは別に負担じゃないんですよ。
なるほどね。
っていうことを書いていただいてるんですけどね。
うんうん。
いや、これなんかファイルに埋め込みの形で、その次に、 出す音声、
うん、
みたいなものをどうにか指定する方法ないんかなと思ってるんですけど、で、その、あの、YouTube なんかでね、
はい、
この動画を見たら自動的に次のこの動画にジャンプするみたいなんてあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
的な。
あれか。
ああいう仕組みを持ってこられへんかなっていう、まあ、この話もまあ実は後の話につながるんですけど、
うんうん、
という、まあ、っていうのはね、
はい、
この、まあ、ラットさんとの考え方が一番違うのはこの PDF ファイルを差し込むとかっていう、
ああ、ありましたね。
部分なんですけど、
うん、
僕ね、この、まあ、ポッドキャストの仕組み自体の話をするんであれば、
はい、
まず、ポッドキャストとしての最小構成、
うんうん、
っていうものを考えるべきやなと思ってるんですよ。
この場合の最小構成は何指します？
何があれば、ポッドキャストとして成立するのか。
ああ、そういう意味でしたか？
はい。
うんうん。
だから要は、いらんもんはいらんわけですよ。
はい。
あの、なくてもポッドキャストが成立する部分を省いて考えていたときに、
うん、
何があればポッドキャストになり得るのか。
ああ、なるほど。
だから、音声ファイルはいるでしょ。
まあ、これないと肝ですから。それがないとあかん。
で、音声ファイルを聞くインターフェースもいるでしょ。
うん、いりますな。
MP3 を再生する機会がなければ意味ないわけですよ。
これは言いますね、はいはい。
うん、まあまあ、そこのまあ、インターフェース、まあちょっと広い意味ですけど。
うんうん。
と、RSS。
うん。
これいりますよね。
はいはいはい。
以上です。
シンプル。
サイトいらんのんですよ。
サイトね。
え、だってサイト見に来ずに聞く人って多くないです？
いや、多分ね、そっちのが大多数じゃないかと。
そうでしょ？
はい。
サイトいらんのんですよ。
サイトは結局サイトでは何かができない付加価値の部分でしかないですよね。
そうなんですよ。
おまけが載ってるとか、メイキング載ってるとか。
あの、サイト経由でないと知る場所があんまりないだけで。
まあ、要するにフラッグですわな。旗立ってますよ、みたいな、
うん。そうなんですよ。
うんうん。
でね、そう考えたときにね。
うん。
PDF って。
うん。
まあ、RSS に差し込むっていうことで書いていただいてたんですけど。
はい。
その、そもそもね。
はい。
音声ファイルって耳で聞くもんなんですよね。
まあ確かに。
ってことはね、耳だけで完結せんとあかんと思うんですよ、結局。
うん、そこでも重要ですね。
PDF って見るやつなんですよね。
うん。
だからね、そこがね、まず難しいとこやなと思ってて。
うんうん。
だからやっぱりね、その、じゃあどこを改善するのかと。
はい。
だ音声ファイルにね、例えばそのさっき言うたね。
うん。
CM のファイルに対してリンクを飛ぶ仕組みを盛り込むなんていうのも。
うん。
まあ、これ今から勝手にできることでもない部分もあるんですよね。
はいはいはい。
MP3 としての仕様の問題にもなってくるし、
確かに。
ファイル側で新しい種類のものを作ったとしても、
うん、
その再生する側でそれに対応してなければ意味ないわけですよ。
大きな問題ですね、そこは。
で、RSS にその CM を盛り込む機能を持たせるっていうのもちょっと難しいわけですよ。
うんうん。
で、そうなったら僕何ができるのかって考えると、
はい。
アプリ。
アプリか。
まあ、要は再生側ですよね。
うんうん。
で、今もパソコンで聞いてる人少ないでしょ。
でしょうね。
例えばですけど、パソコンでダウンロードして、
うん。
ダウンロードした MP3 を、
うん、
MP3 の再生できるコンポに入れてさ、聞いていますとかいう人、うちの番組でも一人いるかいないかぐらいと思いますよ。例えばね。
もうメリットないですからね。
そうそうそうそうそう。
うん。
いや、だからね、できるだけそこら辺の機能っていうのは全部ね、そのインターフェースの部分になるところで。
うんうん。
まあ、だからもう具体的に言うと、携帯用のアプリですよね。
そこですね。
の方で対応していかんと、あかんと思いますし。
うんうん。
でね、全部をそこに持っていく方で考えるべきやと思ってるんですよ。
これから多分もっとそっちにいると思いますよね。今が82なのか91かわかんないですけども。
うん。なので、その、だからさっきのポータルサイト。
はい。
僕さっきあの、ポータルサイトは不要やって考えてるって言ってたわ、そこで。
ポータルサイトね。うんうん。
ポータル機能はアプリに掘り込むべきと。
はいはい。
で、ホームページ。
うん。
的な部分も見に来る人少ないんやから。
はい。
もうそこは、ある程度アプリの側で。
うん。
どうでしょうね、その、告知とか。
うん。
そういったところも掘り込める形に持っていかんと。
うん。
もうそこだけで完結する形にしていかないとあかんなと思ってて。なんでね、まあ要はね、だからアプリでできること何があればいいのかっていうと、
はい。
まあ細かく分けすぎるとちょっと分かりにくくなるんで、
うんうん。
RSS を拾ってくる機能。
はい。
で、RSS を拾ってきた部分をダウンロードする、機能、
うん。
で、ダウンロードした番組を、
うんうん。
どういう風に聞くかっていう部分をやる機能。
はい。
で、再生する機能。
はい。
この4つがあれば成立するんですよね。
うん。
だからまあ細かいことで言ったら、その、例えば LTE の時はダウンロードするけど、LTE じゃない時はダウンロードしないとか、Wi-Fi のとこだけでダウンロードするとか、
うん、
再生音量調節するとか、 何倍速再生ができるとか、
うん、
そういった細かい話はあるんですよ。
まあキリがないですね、そこの話になってくると。
なんですけど、まあそこに例えば番組新しく知る機能、
うんうん、
まあそのポータル的な部分で、それこそあのラットさんが書いていただいてたような、
はい、
うん、あのこういう機能があればなっていう話であるとか、
うんうん
うん、そういったところはね盛り込んだりできるなと思ってて、
うん、アプリか。
だからそういうところでね、やっていかなあかんし、例えばそのアプリ側で、音声ファイルの情報として、
うん、
あの CM のどこどこに飛ぶようにするみたいな仕組みを、
うん、
そのアプリ側でやってしまえば、
はいはいはい、
その音声ファイル自体は触らなくても次の音声ファイルに飛ぶっていう仕組みで、
うん、
実装することも可能やなとも思いますし、
ですね。
とかは考えますね。
うん。
まあ、ちょっと前に、記憶にございませんをやってはった堀川さんが、ツイキャスやったと思うんですけど、をやってはって。
ああ。
うん。その際に、ちょっと僕も聞いてたんですよ。
あ、ほうほう。
なんかね、そのアプリ作るにはどういう話で。
あ、はい、はい。
まあ、ちょっとあんまり長時間聞けてなかったんで。
はいはい。
うん、もう一つ、その全体はどういう話されてたかわかんなかったんですけど。
うんうん。
その時に P2P がみたいな話してはったんですね。
はいはいはい。
うん、P2P で音声を配信できる仕組みかとか難しいこと言わはんなーとか思いながら聞いてたんですけど、うんうんうん、まあ実はその時に言うてたのが、その P2P でファイルをやり取りするみたいなもあそうアプリに盛り込めたらみたいなアイデアは出してはったんですけど、
はいはい、
まあそれって実はあれなんですよね、そのサイトっていうものがなかったとしても、
うん、
その音声を配信できるにはっていうところの発想やったと思うんですよ。
なるほど。
P2P って要はね、その、どっかに中央のサーバーがあるわけではなくて、
うんうん、
パソコンとパソコン同士、そう、ユーザー同士で繋がって、
はい。
連絡網的に音声ファイルをやり取りしていくという、
はい。
やり方で、まあ、そのファイルを配信できたりするよねっていう。
まあ、拡散もしやすいか。
うん。まあ、実はね、これね、もうすでにね、音声配信で P2P っていうのはね、日本でも行われてたりするんですけどね。
あ、そうなんですか？
日本放送とかやってるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
日本放送ね、あれ、オンデマンドで、サイマル放送って独自でラジコの前からやってて。
はぁはぁはぁはぁ。
あれね、P2P なんですよ。だからユーザー同士が繋がって。
はい。
あれね、Java アプレットかなんかで繋がるようになってたと思うんですけど。
ほー。
まあ、要は他の人に音声を中継していくっていう形で。
うん、うん。
まあ、ちょいちょい途切れたんですけどね。
ああ。
やってて。
はいはい。
まあまあこれは一つのアイデアとしては面白いなとは思いつつ。
そうか。
要はね、その、アカウント作って音声アップしてみたいなところの煩わしさ。っていうのは P2P でそのアプリ側で音声配信もできますよっていう機能を盛り込むことによって。一気に具体化するなとは思ってたんですけど。ただ、一つちょっとその時思ったのは、その、はい、P2P っていう手段取らんでも、
うん、
まあ、要はそのアプリ用のサーバーがあれば済む話かなっていう気もしたんですよ。
ははは、そっちか。なるほどね。うん、
このアプリでアカウント作って、
うん、
で、音声ファイルアップロードしたら、勝手に RSS も吐き出して、
うん、
っていう形で取れますよっていう、
うんうん、
サービスをやることによって実現できるけどなというのは、
はあ、はあははあ
うん、思ったりもしつつやったんですけどね。
なるほどね。
うん。という。
じわじわ部品はあるけどもって感じですね。
いや、ね。
うん。
こういう話するとね。
ほう。
まあ、そのラットさんのやってた話のところもそうなんですけど。
うん。
ね、僕は非常に優秀やと思うんですよ。
何を言うかと思います。
こういう機能を盛り込んでここに持ってきてみたいな。
うんうん。
そういう設計図を描く。
はい。
部分で言うと。
うん。
ね、多分ね、ようできる子なんです。
企画マン的にはだいぶ花丸ですね。
ね、ただね、僕に決定的に欠けてる部分があってね。
前聞いたフレーズだ。
コーディングができないんです、僕。プログラムを書く才能が全然なくて。
まあね、天は荷物与えてくれませんので。
ね、いや、この話をね、僕前にもしてましたけどね。
はい、うんうんうん。
とあるブログ、まあ、その、ネットラジオの感想とか書いておられる方ですよ。
ほう。
ね、まあ、僕の話を書いておられて。
ああ、はいはい。
まあ、僕割と理屈っぽいと。
うんうん。
うん、そういうタイプやったら、作れる作られへんで言ったら作れそうに思うけどって。
うんうん。
書いてはったんですけど。
はい。
なんせ才能がないんですよね。ね、
はあ、
英語の点数いいけど発音悪い人みたいなもんですよ。
わかりやすいような、わかりにくいような。
読み書きできるけど喋るの下手な人っているわけじゃないですか。
ああ、適性がね。
もっと言うとね、よう喋るけど、
うん。
文章下手な人っているわけでしょ。
ああ、わかりやすかった。
僕それ。
ははははということは、過去にトライしたこともある？
トライしてますよ、今も。
今も
今僕はあのパソコンにそのアンドロイドのアプリ開発するキット入ってますよ。
あ、それはそれは。
うん、ちょこちょこやりよるんですけど。
はいはい。
あのね、僕ね、
うん、
才能がないんです。
そうか。それを踏まえての発言でしたか。
そうなんです。
おー、あ、じゃあ、多分さっき言ったブログの方も、
うん、
やる方できるでしょう。じゃなくて、やってるから言うんやって話か。
そうそう、やっててできへんねんと。いや、だって、プロデューサーとして優秀やねんから、
うん、
お前舞台に出てもできるんちゃう言うてるみたいなもんですよ、それ。
そこはそれってやつですね。
そうなんです。それはね、できないんですよね。
ははは。一気にリアリティが通じましたね。
はい。
ああ、トライ中でしたか。
なのでね。
うんうん。
今後ね。
うん。
僕はあの、こうやってね、あの、メールの呼び込みをするじゃないですか。
はいはい。
メールの呼び込みをするところにね。
ほう。
あの、一つ付け加えたいなと思って。
ほう、一つ？
うん。工作員募集っていう。
なるほど、工作員募集ね。
あのね、正直ね。
はい。
割とね、簡単やと思うんです、アプリの開発。
うん。
僕の言うてるのって。
はいはい。
だってね、RSS 読み込んで、
うん、
解釈して、
うん、
で、Android のデータベースの仕組みあるんですよ。
はいはいはい。
で、そこに掘り込んで、
うん、
で、要はダウンロードする Q、
うん、
ダウンロードする順番のファイルですよね。
はいはいはい。
を作って、
うん、
で、こういう時は通信するっていう仕組みに従って、
うん、
ダウンロードして、
はい。
で、前もって設定されたファイルを並べ替えする順番。
うんうん。
例えば、サバラジオやったら1番、2番の順番とかあるじゃないですか。
お
ー。ああいうのとか、これよりはこっちの番組の方が先聞けるみたいな。
うん。
っていうのを、Q ファイルって言うんですけど。
お
ー。プレイ用のその、まあ言ったプレイリストですよ。
はいはい。
作って。で、その一個一個のファイルについて、まだ聞いてないとか。
うん。
これ何分何秒まで聞いたとか。
うん。
そういうのをちゃんと情報としてそこに入れ込んで。
うん。
それに乗っ取って再生ボタンを押したら再生されて。
うん。
で、音量調節できて。
うん。
っていう仕組み。
というオーダーが出ました。
はい。そういうのはもう作れるはずなんです。
うん。
なので、一緒にやりませんかっていう。
さっき工作員言うた
やん。いや、工作員ですよ、工作員。
共同出資者なんだ、今度は。
そうなんです。一緒にやりま、出資者というか。
まあ、技術提供ですけどね、この場合は。
そうなんですよ。
うん。
三人目の桜川マキシムの人ですよ。
まあ、ほんと工作班やな。
ね。
なるほどね。
うん。という人募集を入れていこうかなと思って。
じゃあ、まずこれができる人に、これが届くとこまで放送が行くことと、その人がやる気になる最後の推しは何なのかがキーですな。
あのね、やる気と、
うん。
パソコンある程度の詳しさと、
はいはい。
暇。
時間大事ね。
だからね、理系の学生とかね。
うんうん。
そういう方いないっていう話ですよ。
届かんかな
と思ってね。
はいはいはい。
はい。いやいや、やったらできますよ、多分。
うん。
だからそこにね、だからまあ、ただ、番組配信者に、
うん。
その CM の、お金を還元する仕組みみたいなのは、ちょっとまだ僕もアイデアとしては練れてないですけど。
まあ、それは今後の課題ってとこですわな。
そうですね。
うん。
うん。と思いまして、
うん。どうなんでしょうね。ポッドキャストリスナーの全体数がまだあんまりいないから、そういうとこまで耳届かないのかな、現実。いはるんですかね、うん、聞いてて。俺できるけども、みたいな人とか。
どうなんでしょうね。だからその、コーディングはできるけど、設計できない人っていうのもいますからね、逆にね。
その人の一歩届かんとかなんか足らんのですかね。俺ここまでやったらできるけど、みたいな。
そうそうそうそう。
うん。
と思いましてね。
たけしじゃないけど、声援に集まってもらわなあかんですな。
そうなんですよ。なんかそういう方ね。うん、
はいはいはい。
まあ、および感想。
うん。
は、メールであれば、メールアットマーク sgmx.info。
うん。
mail アットマーク sgmx.info。
うん。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムですと。
はい。
いう感じで。
なかなかね、だんだん難しくなってきましたね。形は見え始めましたけど。
いや、形ね、ずっと前から僕見えてるんですよ。
いや、その、定期的に発信し続けて、聞いてる側の方のイメージもだいぶ追いついてきたぐらいの話なんだけど、はいはい、次のステップ。
ああ、なるほどね。
アクションというそのカチンって、う
ん。ああ、ですね。
はい。
はい。というところで。
これできたらすごいお金儲かるんですかね、作った人は。
作った人儲かりますよ。
ということです。
そういうことですよ。そういうことですよ、うん。これだけで食えますよ、作った人。そう思って僕作ろうとしてるんですよ。
あ、それで我が。
できないんですよ、僕。
その辺のフラストレーション込みだったわけですね。
そうです、そうです。どうですか、山分けですよ、山分け。
じゃあ、握手を待つと。
そうですね。
あ、
はい、まあ僕もちょいちょいチャレンジはし続けますけど。
はいはいはいはい。
はい、という。
なるほどね。
はい。 で、告知です。
はい、どうぞ。
珍しいでしょう。すっかり桜川マキシムから告知コーナーが消えて久しいですが。
いいのか悪いのか。
はい。
今度は何の告知でしょうね。
千葉文化放送さんに、
はい。
僕が出ました。
とうとうボスが
。ボスなんですか
。いや、先編隊としては2回やってきましたんで
。見事にですね。
はい。
そのアルさんが2回行って。
はい。
でそこに、まあ、威風堂々、満を持して僕が行ってですね。
はい。
へこんで帰ってくるという。
ダメじゃんって話ですね
。なかなかね、やっぱね、一発目でうまいこといかんかったっていうのはですね。
はい。
言い訳です。
まあね、ジャスシも人間であったということですね。やっぱあの、初回で全てこなすのは。
あのね、まあ、2年ほど前ですか。
はいはい。
あの、東京にね。
うん。
行ってですね。
はい。
まあ、百何十人かいるところにめがけてですね。
うん。
一人で舞台に上がった時の。
うん。
72% ぐらいの緊張感を胸にですね
。リアルだな
。行ってですね。
はい。
まあ、その緊張感は本物であったなという。なんかね、今も千葉文化放送さん上がってるので。
あ、早かったですね。
はい。聞いていただいたらと思うんですけど。
うん。
空回りする僕っていうのが多分聞けるんではないかなと。
うわ、楽しみ。
思っておりますんで。
はい。
ちょっとぜひとも、ね。
ぜひぜひ。
はい。行ってみてくださいなと。
はい。
いうところでございますよ。
よろしくお願いしますってことですね。
収録前トークの方が僕は実力を発揮していた気がします。
入ってない入ってない。
お相撲の話をしてる頃の方が僕は実力を発揮してた気がします。
ねえ、まあ私もね、オフトークでね、ああ、ここは、まあまあまあまあ、みたいな。
という。
とうとう出ちゃいましたか。楽しみですな。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。
皆さん、こんにちは。さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度、ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが、引きこもり旅作家、さくらつよしと、鳥かご放送の山本がお送りする、さくら通信です。通勤前、就寝前に、アホな話を聞いて、バカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひ、さくら通信。www.sakuratsushin.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。